表紙、大東7月、令和3年、2021年。あふれる笑顔、幸せの街、大東づくり。ビジョントレーニングで運動機能を楽しく高める子どもたち。写真説明。整理棚の前に座り、両手に細い棒を持って前を見つめている3人の子供たちの写真です。説明終わり。では本文に入ります。
1番特集。高齢者？いいえ、我ら元気人。何歳からでもできる地域デビュー。次はあなたの番です。大東市には高齢となっても生き生きと活動交流できる場があります。健康的な毎日を送るためには楽しく活動したり、人と交流したりすることが大切です。今回は生き生きと活躍している人をご紹介するとともに、各活動への参加者を募集します。コツコツが健康のコツ。大東元気出ますせ体操。孤立しない、させないを地域の絆で目指す。大東元気出ますせ体操。住の道北校区福祉委員会。日本さん、76歳。できる範囲で地域へ貢献したいという思いから活動しています。一人でもふらりと参加できる空気づくりを心がけています。一歩踏み出す勇気を持って参加してくれる人を待っています。蒼さん、75歳。週に一度、顔を合わせて集まれる場所があるということが私の原動力です。地道な声かけなどにより、関係を築いてきた結果、健康維持だけではなく、地域のつながりのために大東元気出ます体操を活用してくれる人が増え、嬉しいです。高井さん、81歳。一人でも多くの人に参加してよかったと喜んでもらえることがやりがいです。欠席が続いたり、元気がない人がいたら心配します。それが地域の絆です。孤立しないこと、させないこと、大切にしています。事業説明。いつまでも元気に暮らすため、日頃から気軽に運動ができ、継続して運動習慣ができるよう、市内に120箇所以上体操の場所があります。閉じこもり予防、認知症予防にもつながり、健康維持に効果的です。参加希望者は、お問い合わせください。問い合わせ、大東市地域包括支援センター、電話 800-5374。 野菜作りで仲間作り、大東夢ファーム。初心者でも安心して続けられます。大東夢ファーム参加者。コロナ禍で家庭菜園を始めてみたとき、楽しさも感じましたが、ナスビの皮が硬かったり、と、改めて個人で野菜を育てる難しさも感じました。初心者にはハードルが高い野菜作りも、大東夢ファームでは専門家からのアドバイスもあり、道具、肥料、苗や種などは用意する必要はなく、参加者は土に汚れてもいい服装で農園に行くだけ。一から教えてくれるので、初心者も失敗がなく安心。スタッフの支援もあり、楽しく続けられています。活動内容。野菜作り仲間作りを始めようを合言葉に、交流や収穫を通して、運動機能の低下や、閉じこもりなどの予防を図り、生き生きと生活できることを目的とした野菜作りサークルです。65歳以上の 市内在住者であれば参加でき、利用料月3300円には、農業の専門家による農業指導料や道具の貸し出しなどが含まれます。経験がない人でも気軽に始められます。見学大歓迎。詳しくはお問い合わせください。農園は、富古の南町167-3。問い合わせ、大東夢ファーム、090-5014-3849。誰かの役に立てる喜び、生活サポート事業。楽しみながら、新たな知識が得られる、やりがいのある活動です。生活サポーター、杉浦美佐子さん、71歳。何事も無理なく続けることがモットーの私にとって、自分のペースでできる生活サポーターはぴったりだと感じています。生活サポートセンターのスタッフから勧められたのがきっかけで、養成講座を受け、買い物を支援するサポーターに登録しました。活動は週1回1時間程度。支援内容は利用者宅に行き、買ってきてほしいものを聞き、買い物に行くだけです。活動を続ける中で、利用者さんとの関係の深まりも実感し、嬉しく思います。今では利用者さんと会えることが私の楽しみになっており、自分にない知識を得られるなど、やりがいも多いです。いつか自分も支援を受ける日が来るかもしれない。だから今のうちに自分のできることを自分のペースで続けたいと思っています。事業説明。講習を受けたボランティア、18歳以上である生活サポーターが訪問し、買い物、掃除、外出の付き添いなどの支援を行うサービスです。活動をすると30分以内ごとに250円の謝礼金または時間貯金を積み立てられます。生活サポート事業の流れ。利用者。1、地域包括支援センターへ相談。地域包括支援センターと生活サポートセンターは連携している。2、生活サポートセンターは生活サポーターへ依頼。3、生活サポーターは利用者さんへ生活支援の提供を行う。4、生活サポーターは生活サポートセンターへその活動報告をする。5、生活サポートセンターは生活サポーターへ謝礼金または時間貯金となります。時間貯金の仕組み。時間貯金。活動した時間を貯金できます。65歳以上になった時に、活動した時間を使って、生活サポート事業を優先的に無料で受けることができます。自分に合ったペースで続けられる活動です。生活サポートセンター代表、吉村悦子さん。サポーターは60代から70代が中心で、80代もおられます。女性が多いですが、男性も活躍されています。平均的に週1回1時間程度の活動が多く、無理なく自分に合ったペースで活動できます。始めるにあたり不安を感じるかもしれませんが、生活サポートセンターでは利用者さんのしてほしいこととサポーターのできることを調整します。スタッフによる初回の同行訪問や 活動中のフォローも丁寧に行っています。まずは養成講座を受けてみませんか？問い合わせ、生活サポートセンター 812-6571。 みんなの笑顔を運ぶ移送サービス事業。自分流のスタイルで無理なく継続できています。ボランティアドライバー野中さん、71歳。定年退職後、好きな運転を生かし、透析患者さんの自宅と病院の送迎を続けています。移送サービスのボランティアは広報誌で知りました。他の仕事の空き時間に、平日の週2回2人程度送迎しています。休憩もあるので好きなウォーキングをしたり、雨の日は送迎場所の近くの図書館に行き、歴史の本を読んだり、自分流の活動スタイルで無理なく継続できています。ボランティアを続けている原動力は、利用者さんの感謝の言葉が大きいです。活動を始めたいと思った人は、肩肘を張らずに気軽にやってみていただきたいです。事業説明。大東元気出ませ体操の会場に、自力では通えない人を車で送迎するサービスです。体操の会場には銀行などもあり、帰り道にはスーパーに寄ることができます。将来、免許の返納などで長距離の移動が困難になった時にも体操に参加していれば利用できます。ボランティアドライバーの活動は身体的介助を必要としません。片道の移送の謝礼金として250円と車の維持費として送迎実績のある月は5000円の謝礼金をお渡しします。人を喜ばせることが好きな人にぴったりの活動です。移送サービスコーディネートセンター代表西川さん。移送サービスのボランティアはご自身の都合の良い時間で行えます。利用者さんからは喜ばれるボランティアであり、将来的に自身が免許返納などで移動が困難となった時にも役立つサービスです。人助けや人を喜ばせることが好きな人、退職後時間を持て余している人は一度ご連絡ください。問い合わせ、移送サービスコーディネートセンター、NPO 法人アショカ会、806-0008。以上で特集を終わります。